この時間に私の牧会経験に対して少し申し上げることをご了解ください。私の牧会経験を申し上げるからと私自身のことを表そうとするものではなく、私を通してお働きになられた主をさらに高めるためでありますので、誤解なさらずお聞きいただければと存じます。社会生活をしていた私が進学校に人生航路を変えた後、生まれて初めて千人牧会を始めた教会は、現在ソウルのカンナムに位置するチュニメ教会でした。その教会で私が自分で決めた任期10年を終えて1998年退任するや、私がまず第一にしたことは一冊の本を書いたことです。回復の牧会というタイトルのその本を書いたのには理由がありました。チュニメ教会の牧会を始めた時、私の牧会経歴は3年にわたった四楽教会のパートタイム教育伝道師の経歴が全てでした。言い換えれば千人牧会の経歴は皆無の状態でした。しかし回復の牧会の序文で明らかにしたように、チュニメ教会が創立されていくらも経たないうちから、変なことにたくさんの人々がチュニメ教会を注目し始めました。そしていろんな団体や教会が私にいわゆる教会の成長に関する説教や講義を要請してきました。しかしその度に私は辞退するほかありませんでした。私は教会の成長に対しては門外漢であったばかりではなく、教会の成長の観点で牧会をしたこともなかったからです。しかし毎年同じ要請と事態が繰り返されるうちに、私はいつか時が来たらチュニメ教会についての本を書かねばならないという思いを抱くようになりました。私がチュニメ教会を通じて確認し体験した限り、牧会の主体は教会の主人であられる主お一人であられました。チュニメ教会を建てて育てられたお方はただ主のみであらせられました。チュニメ教会の教友の皆様と私がしたことといえば、ただ教会の主人であらせられる主の御心を正しく分別し、また応じようと努力しただけでした。したがって主がチュニメ教会の教友の皆様と私にどれほど善良な考えを与えてくださったか、そしてチュニメ教会の教友の皆様と不十分な私を通じてどれほど美しいお働きを繰り広げられたかを証言するために、私はチュニメ教会を担任するや本を書かずにはいられませんでした。牧師の資格を全く備えていない私に施してくださった神様の恵みに報いるためであり、二番目としては前述した理由で私が拒絶するほかなかった多くの方々の要請に書面でお答えするためでした。そして最後にもう一つの理由がありました。私の退任とともにチュニメ教会に来ることが予定されていたお方はイムヨンス牧師先生でした。イムヨンス牧師先生は個人的には進学校の大先輩であられ、当時名実ともに韓国教会を代表していた四楽教会の担任牧師を歴任されたお方でした。そんなお方がはるか下の後輩が牧会していた四楽教会に比べ比較できないほど小さな教会の後任者になるということは決してたやすいことではありませんでした。それでこの方に感謝する気持ちで10年間主が自身の体である教会をこのように立ててくださり導いてくださったというと私なりの報告書をお伝え申し上げるために 回復の牧会を書くことになりました。この本の中で牧会者の自己管理と関連してこんな内容を残しました。これまでの10年間私の牧会地はチュニメ教会だった。私はチュニメ教会を離れたことがない。復興師のように他の教会へ集会に行った回ったこともない。それにもかかわらず私は過去10年間私の牧会がチュニメ教会だけに極限されていると考えたことはない。私の牧会の対象は韓国の教会という気持ちで10年を過ごしてきた。私がチュニメ教会だけで牧会すると言っても私の牧会は必ず刺激を残すことになるものであり、その刺激は肯定的であれ否定的であれ必ず韓国教会に影響を及ぼすと確信していたからでした。からだ。私たちが会ったこともない、そしてその当時は決して有名な人士ではなかったチュ・ギチョル牧師先生やソン・ヤンウォン牧師先生のような方々を尊敬しお手本にしようとするのは、その方々が残した正しい生き方の刺激のためであるのだ。だから私は牧会者として自己管理に忠実であるために努力しないわけにはいかなかった。私が残した牧会の刺激がどのような意味であっても韓国教会に否定的な影響を与えさせてはいけないからだ。そんな意味で蘇山大使の死は全ての牧会者の禁言となる。雪に覆われた野原を歩いていくとき、足取りを一歩たりとも散らさないように、今日私が行くこの道は後ろの人の離定標になるだろう。私が10年間チュニメ教会だけで牧会しながらも、私の牧会の対象が韓国の教会と考えたこと、私の牧会がチュニメ教会だけに極限されず、どんな形態であれ必ず韓国の教会に影響を与えるだろうと思ったのは、私の傲慢な発想であったり、傲慢な判断ではありませんでした。それは私の信仰の対象である三位一体の神様が時間と空間を超越する神様であることを信じたからです。神様が間違いなく時間と空間を超越なされる神様ならば、私が誰にも見えない人里と離れた場所で真理の種をまいたとしても、神様がその実が時間と空間を超えて東西南北四方へ結ぶようにされるのではないでしょうか。今日少なくない教会が礼拝堂をしない、所有しない代わりに学校の講堂を礼拝堂として借りて使い、その中には最初から講堂を建ててあげて学校と共同で使用する教会もあります。そして教会が特定の人間によって左右されることを未然に防止するために人気制を実施して、主の愛を完全に実践するために献金の 50% を宣教および救済費として割り当て、万民祭司長精神に立脚して牧師と信徒を差別するガウンを牧師が着ず、神様に捧げられる献金の純粋性を守るために礼拝時間に献金袋を回さず全信徒が無名で献金し、真の奉仕の精神を守るために聖歌隊の指揮者とオルガニストたちも謝礼費を受けずに志願して奉仕し、財政運営の透明性のために信徒たちに毎月財政報告をし、国民の義務を果たすために専任教育者たちが所得税を自己申告して納付し、 職務者の投票の公正性のために選挙人名簿を作成し、起票所を設置し、秘密投票を実施するよというような諸方針を全部あるいは部分的に実行する教会が日を追って増えていっています。国内のみならず、海外にある韓国人教会の中でも、そんな教会が増加の趨勢です。以上、言及したすべてのことは、神様がチュニメ教会で最初に実行させたことです。すでに申し上げましたように、私はチュニメ教会の10年間、チュニメ教会だけで牧会しただけです。牧会に関するチュニメ教会以外の場所では全く何もしませんでした。チュニメ教会はいわゆる大型教会ではありませんでした。当時40代だった私は無経歴ので無名の初年兵牧師に過ぎませんでした。しかし、主に正しく応答するために努力したとき、主はチュニメ教会にまかねばならない種をまかせ、その実を国内外を含んで東西南北至るところで時間と空間を超越して収穫なされ、今も収穫し続けています。私たちが信じる時間と空間を超越する神様はこんなお方でいらっしゃいます。したがって神様を信じる私たちがすることは、この世の価値観では測ることができません。私たちがすることがいくら取るに足りなくても、その働きの実は時空を超え東西南北至るところで、さらには地球の反対側でも収穫されるからです。それゆえ私たちがこの世の最も人里離れたところで行うことでも、それが主のための働きならば、それはすなわち世界のための働きです。私たちが行うすべての働きが神様の前で絶対的な意味を持つ理由がここにあります。最近、今年のプロ野球最強チームを選ぶ韓国シリーズが行われています。野球解説者たちは、先発投手は少なくて70から80球、多くて130から140球を投げるが、その中に意味のない球はないということを言います。全く正しい言葉です。投手は時には打者を仕留めるために、時には誘うために球を投げます。結果的に失投や暴投としても、その球を投げる瞬間には投手は自分の投球に必ず意味を付与するものです。聖書も同じです。聖書が神様の御言葉ならば、各単語、句節、文章ごとに意味が内包されていないことがあるでしょうか。このような意味で今日の本文も例外ではありません。夜が明けるや、前日パウロとシラスを正式な裁判にもかけずに鞭打ちを加え投獄したフィリピの執政官たちが、下役を監獄に送り、二人を釈放するよう命令しました。しかし看守から自身の釈放の便りを伝え聞いたパウロは、喜ぶどころか、かえって異議を申し立てました。37節です。ところが、パウロは下役たちに言った。 高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけずに公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。いや、それはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。パウロが看守にローマ市民である自分とシラスを正式な裁判もなしで非公式に鞭打ちの刑を加え投獄してから今になって非公式に釈放させようとするのは、ローマ法に違反した不当な所業であると指摘しながら、自分たちに不法を行った張本人が直接来て自分たちを釈放せねばならないと異議を申し立てたのでした。38節から39節です。下役たちはこの言葉を高官たちに報告した。高官たちは二人がローマ帝国の市民権を持つ者であると聞いて恐れ、出向いて来て詫びを言い、二人を牢から連れ出し、町から出て行くように頼んだ。パウロとシラスがローマ市民という報告に接した執政官たちは恐れに襲われてしまいました。適法な手続きを経ずにローマ市民を撃ち投獄したことはローマ法を破る違法行為であるばかりか、ローマ帝国に対する冒涜行為であるため、当事者の自分たちが上層部からの問責を受けるのはもちろんのこと、場合によってはひどい刑罰を受ける可能性もありました。執政官たちは即座にパウロとシラスが閉じ込められている地下牢を訪ねていきました。彼らはパウロとシラスに牢から出てくることを乞いながら、パウロとシラスを監獄の外まで直接導いていきました。そして自分たちの過ちを問題とせず、どうか次の目的地に静かに立ち去ることを切に求めました。これにパウロとシラスは彼らの宿だったリディアの家を経て次の目的地に去りました。ここでこんな質問が持ち上がります。パウロがローマ市民であることを申し立てながら執政官の不当な所業に対し抗議し、驚いた執政官たちが地下牢まで訪ねてきてパウロに謝罪した話が、なぜ神様の御言葉である聖書の中に記録されているのかという質問です。この話が抜けていても本文の展開には全く無理がありません。例えば本文37から39節を外して本文36節を40節とつないで見ましょう。36節です。それで看守はパウロにこの言葉を伝えた。高官たちがあなた方を釈放するようにと言ってよこしました。さあ牢から出て安心して行きなさい。40節。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。本文がこのようにだけ記録されても、読み手は前日無念にも投獄されたパウロとシラスが一日で疑いが晴れ出獄して伝統旅行を続けたことを十分に理解できます。それにもかかわらず聖書はなぜローマ市民であることを申し立てるパウロの抗議と執政官たちの謝罪に関する内容をあえて本文の中に含めているのでしょうか。言うまでもなく、この事件が絶対的な意味を持っているからです。一体その意味は何なのでしょうか。過去2回にわたって私たちは詳しく見てきましたように、主の召命を受けた後、自分の世俗的自慢の種を排泄物と考えてたパウロは、平素自分がローマ市民という事実を意識せず生きていました。しかし、フィリピの投獄事件を通して、 自分がローマ市民であることを思い起こしたパウロが抗議し、執政官たちが慌てて彼を訪ね謝罪した事件は、パウロがその後に自身の最後の生をローマ帝国の首都であるローマに投ずることを決心するのに絶対的な契機になりました。そして晩年のパウロが実際パウロで斬首刑となり殉教の血を注ぐことでローマ帝国の心臓部に福音が根を下ろし、ついにローマ帝国の福音化が成し遂げられることになりました。結果的にパウロが無念にも投獄されたフィリピの地下牢はイエス・キリストの中でローマ帝国の心臓である首都ローマと直結していました。2000年前、当時地中海世界は一様に全てローマ帝国でした。その巨大な地中海世界でパウロがエルサレムのユダヤ人たちに名前が知られていたといえども、ローマ帝国全体からすれば無名の存在でした。さらに彼は誰にも見えないフィリピの地下牢に投獄されていました。地下牢に閉じ込められ、真夜中に両足に足かせまではめているパウロを、その巨大なローマ帝国の誰が知っていたでしょうか。しかしパウロのフィリピ地下牢投獄事件はローマの福音化の端緒でした。パウロがフィリピで無念にも地下牢に投獄された瞬間からローマ帝国の福音化はすでに始まっていました。それはローマ帝国だけでしょうか。2000年前、地球の反対側に生きていたパウロの一挙手一投足は、2000年の過ぎた今日朝鮮半島に生きる私たちにまで実に大きな影響を与えています。どのようにしてこんなことが可能でしょうか。パウロが信じていたイエス・キリストが時間と空間を超越なされる三位一体の神様であられるからです。2000年前、地球の反対側でパウロが蒔いた福音の種を通して、時間と空間を超越なされる神様が今日朝鮮半島に生きている私たちの人生の中でもお働きになられるのです。このような意味で2000年前、パウロの伝道対象地は地中海世界の西部地域にだけ極限されていますが、結果的には彼は神様の中で時間と空間を超越し全世界を巡ったのと同じような偉大なクリスチャンでした。パウロが偉大だったからではなく、彼を通じて働かれた神様が時間と空間を超越なされた偉大な三位一体の神様だったからです。2000年前ベツレフの馬小屋で生まれたイエス様はガリラヤの貧民街ナザレで暮らしました。イエス様の交渉街もやはり大部分貧しいガリラヤでなされました。イエス様は地中海を渡って、当時地中海世界の中心であったローマやアテネへ旅行したことがありませんでした。この方はイスラエルの地で生まれて、イスラエルの地で生きて、イスラエルの地で昇天なされました。イスラエルは ローマ帝国のように巨大な領土で構成されていません。イスラエルの面積はせいぜい我が国のキョンサンプット程度の大きさに過ぎません。ローマ帝国内でイスラエルは辺境の中の小さな辺境に過ぎませんでした。しかしその小さな辺境イスラエルの地で人間の罪の代価を代わりに支払うために十字架の生贄としてお亡くなりになられたイエス・キリストの福音はその辺境の中に閉じ込められるとか消滅しませんでした。むしろその辺境で東西南北へ広がっていき五大洋六大洲に根を下ろしました。イエス・キリストが時間と空間を超越なされる神様の一人子だったからです。十字架の生贄としてお亡くなりになってから三日目に死を打ち破り復活昇天なされたこのお方自身が時間と空間を超越なされるインマヌエルの神様だったからです。それでその主が自身の福音のためにパウロが無念にも投獄されたフィリピの地下牢とローマ帝国の心臓である首都ローマを時間と空間を超越して直結させてくださったのは少しも変なことではありませんでした。これは聖書の中だけの話ではありません。中世ローマカトリック教会の堕落像がどれほどひどかったかはすでによく知られています。その直接的な原因は聖職者たちの堕落でした。中世ローマカトリック教会は政教一致制度の中で国家と一体をなしていました。例えばカトリック神父たちは国家公務員として一旦神父になることだけで死ぬ時まで安楽な人生が保障されました。その上に神父たちの妾を囲ったり蓄財も公然となされていました。世俗的な観点から見れば神父より良い職業はありませんでした。その結果多くの人々が神学的な訓練を経ずに聖職売買を通して聖職者になりました。彼らは聖職を買い入れることに必要なお金を信徒たちから埋め合わさせました。いわゆる場所が良い聖堂や地域の聖職を確保するためにはさらに多くの金額を支払わねばならなかったですし、その代価として該当地域の信徒たちはその数倍を奪われなければなりませんでした。特に免罪符はペトロ聖堂の建築の時にだけ販売されたのではありませんでした。すでに中世の初期から教皇たちは教皇庁の拡張と財政拡充のために免罪符を活用しました。イエス様の表現を借りるならば、中世ローマカトリック教会は教会ではなく強盗の巣でした。その渦中に1517年ドイツ人の神父マルチン・ルターがビッテンベルク大学の附属聖堂の正門に95箇条の論題を掲載することでついに宗教改革の幕が上がりました。その時マルチン・ルターは34歳の若い神父でした。当時全ヨーロッパを掌握していた巨大なローマカトリック教会の前で34歳の若い神父マルチン・ルターは 取るに足らない無名の存在に過ぎませんでした。しかし彼が掘り起こした宗教改革の火種はビッテンベルグだけに収まりませんでした。その火種は燎原の火になって全ヨーロッパ大陸へ広がっていきました。果たしてそれだけでしょうか。その時から5世紀が経った今日、地球の反対側に住んでいる私たちもやはりプロテスタントの信徒として生きています。500年前、地球の反対側のマルチン・ルターと今日朝鮮半島に住んでいる私たちが主の中で直結しているわけです。マルチン・ルターが堕落した中世カトリック教会に立ち向かって自分の命を懸けて従ったイエス・キリストが時間と空間を超越なされる三位一体の神様であるので可能なことです。今日、宗教改革490周年記念主日を迎えて、本文が私たちにくださるメッセージがまさにこれです。改革は、他の人に要求することではなく、自分がまず実践することです。クリスチャンにとって、改革は、主を主人として仕えて、主の御言葉に従って生きることです。主の御言葉に従って生きることに妨げになったり障害になるものは、それが何であれ自発的に除去していくことです。主の御言葉に従って生きるために立ち向かわねばならない不義があるなら、どんな対価を払っても立ち向かい戦うことです。主の御言葉に従って生きるために争わなければならない一番大きな対象は、誰でもない自分自身であることを悟り、日ごとに真理の中で自分を打ち服従させることです。私が主の御言葉に従って生きる限り、この世の中の価値観では絶対に私の人生を測ることはできません。私たちがいくら取るに足りない存在であっても、私たちの人生は地球の反対側まで新しくしますし、100年後の誰かの人生までも正しく立てることができるからです。私たちが信じる神様が時間と空間を超越する方であるので、これが可能であることは言うまでもありません。この事実を信じる人のみ、人が見ても見なくても、ただ神様のみを意識しながら、真の改革者として生きていきます。雪に覆われた野原を歩いていくとき、足取りを一歩たりとも散らさないように、今日私が行くこの道は、後ろの人の離定標になるだろう。お祈りいたしましょう。今日、この地のプロテスタント教会は世の中の悩みの種になりました。ある学者は、中世ローマカトリックが免罪符を販売して以来、地上の教会が今日の韓国のプロテスタント教会ほど堕落したことはなかったと嘆きます。宗教改革で生まれたプロテスタント教会が、この地ではむしろ改革すべき対象に転落してしまいました。それで、おのおのが改革を叫びますが、改革は他人に要求することではなく、自分がまず実践することであること、悟らせてくださり、感謝いたします。クリスチャンにとって、改革は主を主人として迎え、主の御言葉のに従って生きることであり、主の御言葉に従って生きるのに障害物になるものは自発的に除去することであり、主の御言葉に従って生きるために立ち向かうべき不義があれば自分の人生を投げて立ち向かい戦うことであり、主の御言葉に従って生きるために戦わねばならない最も大きな対象は自分自身であることを悟り、 日ごとに真理の中で自分を打ち服従させることであるのを忘れないようにさせてください。私が御言葉に従って生きていく限り、時間と空間を超越なされる主の中で、私の人生の現場と地球の反対側が直結しており、私が蒔いた真理の種を通して100年後に誰かの人生も正しく立てる得ることを信じる信仰の中で生きていかせてください。そうして私たち皆が時間と空間を超越なされる主の中で、この時代と来たる時代を新しくする真の改革者として生きていく本当の人生の喜びを享受させてください。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。